青春の残照第9回。その年の昭和14年7月には、米国が中国撤兵を求める経済制裁として日米通商公開条約破棄を通告しており、米国からの圧力は日増しに強くなっていた。勝也は日本が対応を誤れば米国との対立が深まり、米国との全面戦争も近いと感じていた。軍部が南方の石油資源奪回をどこで踏みとどまることができるかが勝負であった。しかし軍部には強気の意見が多かったようだ。勝也たちが詳細な分析をした報告書を上司が国の企画院などに持って行っても、軍の担当者はそんな弱気でどうするのかと怒り出す始末で、聞いてもらえないとこぼしていた。その頃勝也は軍隊に召集された場合、陸軍か海軍かどちらへ進むか迷っていた。高輪の義父は勝也の年齢を考えると陸軍ではなく海軍経理学校へ行き、2年現役海軍士官になるのが最もリスクのない方法だと勧めてくれた。悦子もぜひそうしてと涙ながらに訴えた。海軍経理学校へ志願すれば、入校して半年ほどの教育期間を含めて2年で現役を終えて予備役になるため、命を落とす危険は少ないと考えられた。しかし勝也の周りには志願して最前線へ行く者も多かっただけに、国よりも自分の命を惜しむ道を選ぶのには抵抗があった。結局義父の説得や悦子の愛願もあり、海軍経理学校に志願することにした。勝也はすぐに猛勉強を開始した。会社から帰ると寝る時間を惜しんで受験勉強をした。六校の受験、就職試験などとは比べ物にならないほどの厳しい受験勉強であった。その甲斐もあって昭和15年4月、勝也は築地にある海軍経理学校に入学した。高い倍率をくぐり抜け、全国から春才が集まっていた。海軍経理学校では5ヶ月間の教育を受け、昭和15年9月には南方へ人と物資を送る輸送船に配属された。昭和16年12月の米国との開戦後は、米軍の潜水艦や爆撃機に攻撃されないように注意深く航行した。ある時、暴風に見舞われ船が大きく傾き、数日間漂流して台湾の港に寄港したことがある。その時は何人もの軍人や乗組員が疫病にかかり病死した。また、船から転落死した者も多かった。昭和17年7月、無事に復員して予備役となった。悦子は無事を喜び、勝也も生きて帰れたことに感謝した。その直後の9月、勝也は自分が乗船していた船が台湾沖で潜水艦により撃沈され、乗組員や軍人が数多く死んだことを知った。勝也は愕然となり、輸送船に乗っていた同僚や上官、軍人に手を合わせた。悦子にこのことを話すと、よかったじゃない、あなたが乗っている時じゃなくて、と嬉しそうな顔をした。勝也の生還を誰よりも願っていた悦子にとって、喜ぶのも無理はなかったかもしれない。しかし勝也は、この時ほど悦子に怒りを覚えたことがない。何を言うんだ、同胞がたくさん死んだんだぞ、勝也は怒鳴った。悦子はごめんなさいと謝ったが、勝也がそれほど怒る理由はわからなかったようだ。勝也はこのことがあって以降、悦子の人間に対する情愛というものに勝也とは違う異質なものを感じるようになった。 その頃勝也は大阪の葛城の実家から手紙を受け取った。葛城が京都で姿を消した後、勝也は葛城の消息を知るため、実家とは年賀状のやり取りをしていたのである。手紙には、葛城が東京で獄死したことや、その経緯が詳しく書かれていた。手紙からは、葛城の獄死は覚悟の上だったことが分かった。葛城は、明日という反ファッション雑誌の編集に参加していたが、特攻の突然の家宅捜索により、不在の編集長に代わって逮捕された。編集長は家宅捜索後、妻と幼い子供を抱えて失踪したらしい。葛城は編集長の潜伏先を吐けと言われ拷問を受けた。しかし葛城は編集長の行き先を知らなかった。拷問は激しさを増し、さらに睡眠も許されなかったため、逮捕されて20日目には衰弱死したとのことであった。両親によると、葛城は何度も転校を勧められたが、かたくなに拒否をしていたそうだ。葛城の遺品の中には、両親へ、先に行く不幸を許してくださいの言葉と、S、許してくれの乱れた字のメモが残されていた。手紙では、すでに葬式を済ませ、先祖代々の墓に納骨したと書かれてあった。勝也は大阪へ行った際には、必ず墓参りに行くと返事を書いた。復員後、勝也は研究所に復職したが、仕事はほとんどなかった。社員も出征しているものが多く、戦争が激化するにつれ、予備役である勝也も再び召集される恐れもあった。昭和19年秋頃から、東京への空襲が次第に激しくなった。特に昭和20年3月10日の大空襲は、風の強い日で10万人を超える焼死者が出た。勝也は目黒の高台の社宅から防空壕へ走る途中、両国深川あたりが猛火に包まれるのを見た。一体何人の罪もない人たちを殺すつもりなのかと、目の前に無数に落ちる焼夷弾の恐怖の中で、勝也は激しい怒りに襲われた。悦子は防空壕の中で1歳半の美智子を抱きしめながら震えていた。昭和20年8月、終戦を迎え、勝也は勤めていた研究所が閉鎖となったため職を探し始めた。そんな時、岐阜が勤めていた銀行の取引先の大和商会を紹介してくれた。勝也は簡単な面接を受けたが、やはり岐阜の力は大きく、すぐに採用となった。その年の暮れから、浜松町にある大和商会の本社に勤め始めた。社宅も同じ目黒にある古い住宅に入ることができ、ようやく安定した生活を送ることとなった。昭和22年、長男武雄が生まれ、その2年後には次男英二が生まれた。勝也の人生も少しずつ上向いていた。列車はようやく草津を通り過ぎたところだ。琵琶湖が静かな湖面をたたいていた。右手に見える比叡山の向こうが京都だ。勝也はぼんやりと草原の景色を見ながら、 葛城の残した S 許してくれのメモは一体誰のことだったのかを考えていた。当時は自分のことだと思い、ノズを突き落としたことを詫びているのだと思っていた。しかし、許してくれとは少し大げさな表現だと感じ、勝也の親しい友人だろうとその時は思ったものだ。京都で降りてみるか。出町橋で死んだノズの供養をしていこう。勝也は荷物をまとめ始めた。午後3時過ぎに勝也は京都で降りた。荷物は赤坊に頼んで京都駅で預かってもらった。駅からタクシーでまっすぐ出町柳へ向かった。勝也の学生時代に比べ交通量は格段に増え、市電がにぎやかに走っていた。出町柳でタクシーを降り、野津が転落した出町橋へ向かった。途中、帰宅中の高校生や大学生とすれ違った。明るく笑いながら話す屈託のない様子に、勝也は時代の移り変わりを感じていた。あの当時は、誰もが戦争という避けることのできない暗黒の深い淵を前に、どうやって生きるか、あるいは葛城のようにどうやって死ぬかを考えていた。